ハロー播姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター小児科課長の仁長寺武先生、そして小児科病棟看護師の前田理馬さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さて今日はお二人にお話しいただくんですが、前回仁長寺先生にご出演いただいた時にはどうして小児科の先生になられたのかといったきっかけの話をねお聞きしたので、今日は前田さんにどうして看護師を目指すようになったのかという話からお聞きしましょうか。
はい、私は小さい頃から看護師になりたいっていうふうに思って看護師になりました。
はい、何歳ぐらいの時からとかって覚えてますか？
多分物心がついた時には看護師になりたいっていうふうに思っていたので、はい、幼稚園小学生ぐらいかなと思います。
ずいぶん小さい頃から。
そうです
ね、身近に看護師さんがいらっしゃったとか。
身近には親族とかにはいなかったんですけれども、はい、家族がちょっと病気を持ってる人が多かったっていうのもあって、はい、一緒に病院に行く機会が多かったので、その時に、まあ、直接先生とか看護師さんとかと関わる機会はなかったんですけれども、はい、まあ、ああいう風に働きたいな、ああいう看護師さんになりたいなっていう風に思ったのがきっかけだとは思います。
はい、初志貫徹で看護師さんなんか憧れのこう看護師さん像みたいなのはあるんですか？
憧れというか、はい、小さい頃図書館とかにあった絵本、はい、漫画で、うん、マザーテレサの絵本がすごい好き で、はい、でたまたま地元の方にマザーテレサの展示会みたいのがたまたまありまして、小学生のため1年生、はい、2年生ぐらいだったと思うんですけど、でその時に行った時になんかこの人はすごいっていう風に私の中で思いまして、はい、でそこから看護師になりたいっていうのが強く思ったっていうのはあったかなと思います。
ますますその思いを強くして、夢を叶えられたということなんですけれども、実際にもうずっと小児科の看護師さんなんですか？
私は1年目の時からやっぱ小児科の看護師になりたいっていうふうに思ってたので、はい、最初子ども病院の、NICU っていう、はい、ちっちゃい未熟児の赤ちゃんとか病気の赤ちゃんがいる病棟で働かせてもらってて、はい、でその後姫路循環器病センターの方で大人の方を見させていただいてました、はい、で、まあ、機会もあって小児科が立ち上がるっていうことで一緒に、今の病棟で働かせてる、はい、もらってるような感じです。は
い、ということで、播姫の小児科病棟で今働いていらっしゃる、はい、ということなんですが、お子さんが、入院するって、うん、もう一家にとっては一大事だと思うんですけれども、うん、実際入院するとどういった生活になるんでしょう？これは仁長寺先生にお伺いした方がいいですか？
前田さんの方がいいんじゃない
じゃあ、素敵なパスがいきましたので、はい、前田さんに。
そうですね、最初やっぱ入院するとなるとお子さんもやっぱ全く違う環境になるので、ちょっと、まあ、パニックになる感じ、お子さんも多かったりとか、はい、まあ、家族さんもちょっといつもと違う環境でお子さんを見るっていうことで、はい、ちょっとすごい大変な環境になるので、はい、私たちそういうプライベートな部分というか、はい、ま、お風呂とかご飯とか、うん、はい、お母さんがしっかり休めるかとか、お子さんがしっかり治療できるかとかっていうサポートを中心にさせてもらってるかなと思います。
はい、確かにそのお子さんお一人だけでこう入院される場合もあるかもしれませんけれども、うん、親子でっていう場合もあるわけなんですよね。
ありますね。小学生とかになってくると一人でもお子さん頑張れるかなっていう時は一人で入院してる子もいるんですけど、やっぱ、はい、2、3歳の子とかちっちゃい年齢になってくると、まあ、お母さん方も心配ですし、やっぱお母さんがいた方が、はい、お子さんたちが落ち着くっていう、はい、治療頑張れるっていう時もあるので、そういう場合は、まあ、お母さんたちと相談させてもらって一緒に付き添いをしてもらってます。
はい、 まあ、その方がこう安心だったりもしますよね、はい、その親御さんもそうですし、うん、あの看護師さんとしてもそのお母さん一緒だと、まあ、お子さんも安定してるしっていうことはありますかね。でもそう生活トータルでこうサポートしていくっていうことで、うん、いろいろとあの配慮されるところはあるかなと思うんですけれども、うん、あの針姫とっても新しいので、あの病棟とかもそのすごい設備が新しくて、まるでホテルみたいな感じかなと勝手に想像してるんですけど、どうなんですか？
ホテル、まあホテルですね
ホテルだそうです、はい、まあ、ホテルとなんか唯一違うのはあれですかね、ホテルのレストランとかがないぐらいですかね。
そうですね
、はい、でも食堂はあるんですか？
食堂は上に、はいはい、12階に、はい、
じゃあ、 あの付き添いで来られてるお母さんお父さんとか保護者の方が行って召し上がるってこともできるんですか？
できるのはできます。はい、
なるほど、分かりました。あのただお子さんってどうしてもそのストレスがかかったりとかってして、うん、その普段通りの生活はできない上でのそういうサポートっていうのは、うん、先生もこう看護師さんも気を使うところってあるんじゃないですか？
そうですね、やっぱりまあ、うん、あのどうしても治療のために入っていることが多いので、はいはい、まあ、お金少なかれ自宅とは違う環境にはなるかなと思います、うん、はい、でもまあその中でもやっぱりあの前田さんはじめとした看護師さんがすごく一生懸命やってくださっていて、はい、あのできるだけ家に近いような形で、はい、あのサポートをいただけているかなというふうに思います。どうしてもやっぱり治療のためにあのある一定の時間は処置だったりとか、はい、あのまあ、多少辛いことも、うん、あのさせていただくこともあるんですけども、はい、まあ、それでもやっぱりあの、まあ、みんな快適にかな、うん、してもらっていると思います。
はいはい、あのなんかプレイルームがあるっていうのはちょっとちらっとお聞きしたのですが、はい、前田さんにお聞きしてもいいですか？どんなところなんですか？
そうですね、あの、ま、広さはそんな大きくはないとは思うんですけど、はい、おもちゃはたくさん揃えてて、はい、ま、小さい子からちょっとお兄ちゃん、はい、お姉ちゃんぐらいの子がでも楽しめるようなおもちゃとか、はい、あと、ま、DVD とかも揃えてますね、
はいはい、あの勝手な想像なんですけれども、こう患者さん同士で一緒に遊ぶっていうことも可能なんですか？
今はちょっとまあコロナの関係もあって、あの、まあ、ちょっと一定の距離も取ってもらって、はい、まあ、密にならないように、はい、まあ、一緒に遊んでもらってもいいんだけど、はい、ちょっとそういうところは気をつけて、はい、あの私たちも注意しているような感じです、
はい、なるほど、はい、でもそれでもこう気分転換になるというか、うん、辛い治療、ね、ばかりではないと思うんですけれども、うん、その辛い治療の合間に遊ぶスペースがあるっていうのはなんかちょっと心強いような気がしますね。
そうですね、
いつも心がけていることとかなんかこう気を使ってらっしゃることってあるんですか、前田さん？
私は、はい、まあ、やっぱ治療とか検査、まあ、注射もですけど多分すごい嫌だと思う。私も小さい頃した時、はい、すごい嫌な思い出がたくさんあるので。
痛いですしね。
そうなんです。なのであの、まあまあ、長期になる病気が長期にあの頑張らなくちゃいけない子もたくさんいるので、はい、まあ、そういう子とかは特にあの、まあ、この処置とか治療検査がトラウマにならないように、はい、あの嫌にならないようにっていうのを私いつも関わる時に心がけていて、
はい、
なのでそのプレイルームのおもちゃを使ったりとか、はい、まあ、院長寺先生たちと一緒に時間を調整して、はい、子どもたちが、まあ、急に処置ってなると、はい、子どもたちもパニックになって、なんで今しなきゃいけないのって、
なるほど、
僕は遊びたかったのにとかって、はい、まあ、なる時も多々あるので、はい、できるだけあの先生たちとコミュニケーションも取りながら、まあ、本人子どもさん本人と親御さんともコミュニケーションを取りながらっていうところも気をつけて関わっています。
はいはい、うまいことタイミングと気持ちを合わせていくっていうところなんですね。はい、そこはもうプロの技かなと思いますけれども、
はい、あと確かにあの、はい、手術の前とか ね、
あの
事前にどんな風にやるかっていう説明みたいのを看護師さんしてくださっていて、時間を取って、 で実際手術室とかまで行ったりしてるのかな。
そうですね、あの、まあ、お子さんと相談して手術室一回見学行ったりとか、手術室の看護師さんがあのちょっと来てくださったりとか、はい、私たちも実際の点滴見せたりとか、うん、モニター見せたりとかで、はい、ちょっとびっくりしないように当日、うん、はい、あの事前にあの関わって行ってます。
はい、確かにその受ける側からするとどうなっちゃうんだろうっていう心配が少しでも少なくなるように配慮いただいてるってことなんですね。はい、そのあたりは任長治先生も気を使っていらっしゃることってあるんですか？
そうですね、まあ、やっぱりあの、まあ、大体の時間とかあのいうことは、まあ、親御さんが多いですけども、はい、あのまあどれぐらいの時にやるっていうのは予告するようにしてますし、
はい、
大体入院もその、まあ、どうなったら退院になるとか、はい、どういうことをしているから、うん、あの入院が継続するとか、はい、まあ、ある程度ちょっと中長期的なところも見据えてお話しするようには心がけてます。
なるほど、この先この後はどうなるかっていうあたりをということですね。あの小児病棟ってお子さんだけ そのスペースなんですか、それとも大人の患者さんもいらっしゃるんですか？
大人も、
ね、そうです ね、 あの混合病棟になってるので、
はいはい、そのあたりでこう気をつけていらっしゃることってあるんですか？
まあ、そうですね、その生活スペースはなんとなく分かれてますよね、うんうん、大人が生活するようなとこと、はい、子供がいるようなとこってあのまあきっちりは線を引いてるわけじゃないんですけども、はいはい、なんとなくこの辺は子供かなみたいなところは分かれてますし、はい、まあ、プレイルームがあるので、はい、なんとなくそれを起点に、うんうん、はい、あのその周辺が子供が入院してるっていうことが実際多くはなってますね。
分かりました、はい、最後にその播磨姫路総合医療センターならではの取り組みというのがあれば教えていただきたいんですが、任長治先生。
そうですね、やっぱりもうあのさ1回目にも、うん、ちらっと言ったんですけども、はい、やっぱりこのどんな病気であっても怪我であっても、はい、同じ病棟に、入れてるっていうのは一つの特徴だと思います、
はい、
これはその、まあ、他の整形外科とか形成外科とかが多いんですけども、他の科であっても、私たちが必ず関わるようにしてますし、あの病棟としてはやはり小児に慣れた看護師さんたちが多い病棟ですので、
はい、
あのそういう関わりができているっていうのはあのやっぱりならではだし、あの新しく立ち上がったからこそできる、はい、あのまあ、取り組みなんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、わかりました。今回は兵庫県立播磨姫路総合医療センターから小児科課長の任長治武先生、そして小児科病棟看護師の前田理真さんにお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。